風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、パワーストーンと開運の人、トヨピこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、トヨピさん、自分携帯に電磁波シールっていうのを貼ってるんですよ。
はい、はいはい、よく見ます
見ます？結構ね、スマホ全然手放せないんですけど、今もエアポッドもしてますし、でもちょっとなんか電磁波って脳にとか体にとかって聞くから、ちょっと可能な限りの抵抗をしてたりするんですけど。
なるほど、なるほど。
はい、トヨピーさんって電磁波って気になったりしますか？
そうですね、本当は僕そこはちゃんと気にしましょうって言わないといけない人間なんだと思うんですけど、僕はね、はい、だいぶどうでもいいじゃないですけど、気にしてないですね。
そうなんです、あまり気にしてないんですね、
はい、まあ普通に寝てるときにその辺にスマホありますし
一緒です、はい、
まあパソコン、スマホ、 iPad とか、まあ、いろんな画面にもう四六時中いたら囲まれてるので、うん、おそらく麻痺してるというか体勢としてはまあまあその過敏な人に比べるとついてると思うんですよね。
うんうんうんうんうん。
だけど、まあ、時々頭痛くなったりとか、まあ、いろいろあるのは、もしかしたら、関係あるかもしれないなとは思ってます。
ああ、なるほど。頭痛くなった時って、なんか、横になったり、ちょっとその、作業場、パソコンから離れたりとかってするんですか？
まあ、別にパソコンから離れるということは、あんまり実は意識することはないですけど、まあ、ちょっと仮眠取ったりとか、ちょっとマッサージしたりとか、あとアロマ。とかあと、まあ、石でグリグリやったりとか、まあ、そういう感じはしますけど、冬とかだと本当に僕めっちゃ帯電するんで、
はい、もう
静電気バチバチとか僕ちょっと稲妻を放出することができるぐらい
大変ですね。なんかドアノブとか触るときにもバチバチ、
なんかバチバチ言うらしいですね。なんかだから僕触るとなんか冬は時々痛いかもしれないですねまあ、そうですね。まあ、僕はただそこに対して、まあ、良くも悪くも鈍感で、うん。厳密に言うと良くないことだと思うんですね。生体とか、いろいろそういう、なんていうんですかね。まあ、まあ、エネルギー治療とかをしてもらったときに、めっちゃ電気溜まってるでって言われることもやっぱあるんです
ね。うん、そうなんですね。
だから、それは、やっぱ何かしらの阻害とか自分の、例えば体調とか気分とかいろんなものに対してマイナスの影響を及ぼしているのは、まあまあ、それは間違いないんだろうなと思ってます。
うん、
ただ前回メンタルでしたっけ、うん、の話とか、
はい、
ちょっといろいろあったんですけど、なんていうんですかね。まあこれはまあ人によって体質だから何とも言えないですけど、ある程度鈍感な方が生きやすい場合は多いよね。
うん、そうですよね。前回もね、なんかスルー力っていうか、鈍感な方が3次元は生きやすいよっていう。
そうなんですよね。まあ、そう。で、敏感なことの、まあ、メリットもあるんですけど、体調不良とかも割と早めに出てくるから、大ごとにならずに済むみたいなね。
うんうんうんうん。鈍
感を極めると、男性とかで多いんですけど、頑張りすぎて突然死みたいなことが起こったりするらしいので、
うん。
極めちゃダメかなと。
確かに、鈍感力を極めるって面白いですね、ワードが。
だまあ、ただ、僕は石とかをですね、やっぱり仕事にしてって、逆にその過敏すぎる人って、まあ、これは過敏でも人によってタイプが違うんですけど、石に関しては割と問題ないっていう人もいるんですけど、人によってはたくさん石が置いてあるような、例えば展示会とか仕入れ先とか行くと気分が悪くなるような人もいるんですよね。
へえ、そうなんですね。
エネルギー酔いみたいな感じで、
はいはい。
まあ、言ったらその自分のエネルギーのその扱い方がちゃんと慣れてない人っていうのは、
うん、
周りのそのエネルギー的なその影響っていうのをちゃんと取捨選択できずに全部受けちゃうんでしょうね。
ああ。
うん。だからまあ、そういう意味でも、なんていうんですかね、まあ鈍感な人の方が、まあ現実的にいろいろやりやすいなという感じはあります。
うんうん。今の石のお話で、そのエネルギーの使い方。で、まあ、エネルギーが使いこなせるっていう、まあ、定義というか、意味は、しっかり今の自分に、自分自身のエネルギーを、バリアを張れるみたいな感じですかね。
意図してバリアを張れるって人もいますし、そういうやり方もあります。
はい、
ただ、例えば石とかに関しては、僕の周りにいる人とかだとめっちゃ繊細な人いるんですけど、石は割と大丈夫なことが多くて、 それはですけど、やっぱ慣れじゃないかな。子供の時から普通に石と接してる人とかだったので、その人は。
素敵。
だからそういうこととかもあるかもしれないし、まあ、実際でも、このエネルギーの影響っていうことを考えるときに、気づかずに結構体病んでしまう人は意外と多いんですよね。
そうなんですか？
石とかとちょっと一回切り離しますけど、その見えない影響で、例えばじゃあその電磁波とかそういったところの影響で体調悪くなる人もいるんでしょうけど、例えば整体とか美容系とか、まあ人の体に触れる系の人ですよね。そういう人でなんか体調悪くなってやめていく人とか結構いません？
初めて聞きました。
本当ですか？結構なんか体調崩すとか病む人って多いんですけど、で、なんていうんですかね。人の溜まった邪気とか疲れとか、いろいろネガティブなエネルギーっていうのを自分が受け取っちゃって、自分が体病む人結構いるんですよ。
吸い取っちゃうんですね。
優しい人の方が多い。
で、まあその患者様っていうかクライアントさんはすっきりするけど、
まあ、すっきりしたとしたらやばいよね。
完全に吸い取ってますよね。
もちろん、外になんかちゃん
そういう
とね、
こと
出
よ
すっていうこ
ね。
ともやってるんでしょうけど、特にその優しい人、とか、まあ、共感性の強い人ですよね。で、星座とかで言うと乙女座とか、水星座の人結構多いんですけど、そういう人。乙女座じゃないや、ごめんなさい。魚座ですね。魚座です。魚座、水に多いですね。で、なんていうんですかね。人に共感とか同情とかして、この人、まあ、すごく辛い話を聞いてかわいそうだねとか、相手の気持ちに寄り添おうとするような人っていうのが結構食らっちゃいやすいですね。
同化しちゃう感じですね。
そうそう、同化したエネルギーのラインがすごくつながっちゃうんですよ。だから、相手の匂いとかっていうエネルギーが自分に入ってきちゃうから、もうそれでも病気になると思いますからね。
そうか。そこで寄
そ
り添うっていう、そうですね、優しさも発揮できるけど、やっぱり意識してなかったり、自覚してなかったりすると、引っ張られ
う。そうそう。
ちゃう、振り回されちゃう。
だから、ある程度スピリチュアルとか、そういう部分をちゃんとプロとしてお仕事をされていく方で、そういうところをちゃんと知らずにやっちゃって、もともとその抵抗力ない人は、言ったら、そうですね、1日に1人か2人しかできないとか、もう自分が、なんていうとか、メンタルの不調が出てきたりとか、いろいろなりやすいんですよ。で、まあ、ね、スピリチュアルの場合は、そういう話が割とその世界の中にあるから、そういうことを知る機会もまだあるんですけど、割とその整体とかマッサージ系の人っていうのは、そういう知識が全くない状態で、いう影響を受ける人が割といるので、結構、体病んでやめるとかはあるある話ですね。
そうなんですね。
うん。
そっか、その直接触れるから、
そうそうそう。
とか喋ったり、施術中にお話ししたりしてとか。
そうですね。なんかカウンセラー系の人とかでもそういうことってあるんじゃないかなと思いますね。そう。
ここに直接。
まあ、敏感なのは辛いですよね。だから守り方知らないと。そういう仕事だけじゃなくて、例えばテレビとか見てて、なんか、例えばそうですね、子供さんが殺されたとかみたいな話とか聞くと、すごく一瞬で病んでしまうような人とかいるじゃないですか。
いますね。共感力確かに高い。
そういう人は強いですね。感覚。うん。だからまあ守り方を知るか、まあそういったものをできるだけ遮断するかみたいな方向に結構行くのかなみたいな感じですよね。
これで遮断ってところが、何この、まあ、本当に自然の中に一人で電子機器も持たずにいるっ
そうそう
ていうの
そう。
も、
もちろんそうです。だから電磁波とかも、やっぱりそういう弱い人っていうのはかなり影響を食らっちゃうと思うので、まあデジタルデトックスをするとか、そうですね。そういう環境を選んで、なんかやっぱ、その土地の磁場とかも結構ね、なんか関係すると思う、そういう人は。もう本当にここは住むの辛いとか、まあ、タワマンとか多分持ってるのほどかだと思うんですけど。
そうですね。
だからまあ、自然のいい場所とか、そこの土地の磁場のいい場所とかにやっぱり住む人が多いですよね。ちゃんとそこが分かって、体調とかメンタルが悪くなる自覚がある人はね。
そうか。これがいい悪いとかっていうものだけじゃなくて、私の体、私自身は何が強くて、何に鈍感で何に敏感なのかっていうのを、まあ、いろんなことを試したりして、 知っていくこ
ま
と
あ
が
まあまあ、
まず初めかなって。
試して知れたらいいですけどね。ちょっとなかなか分かりづらいですよね。そういうことはね。
なんかもうこれはもう人生かけて、例えばね、電磁波も、だってスマホ寝るまで、ね、仕事であったり友人に寝るときしか返せないとかも、
そうですね。まあでも確かに、
生活スタイルがあるかな。
分かりづらいはあるんですけど、まあ何度か今まで出てきているファスティングとかいろいろなことをやって、自分が何をやったときに体調が崩れるか、気分が悪くなるかを、できるだけその、なんか感じるとか考えるっていう、ちゃんと自分と対話するってことを、まあ少しずつ習慣化していくと、全部はわかんないかもしれないですけど、あ、こういうことをやると自分は良くないんだ。これは全然いけんだなっていうことは分かってくると思うし、そういう感度、なんか高く、そういうアンテナ張っておくと、やっぱりその治療家さん、施術家さんとか専門家の方とかで体見てくれて、あ、こういうのに弱いよねっていうのを、ある程度答え合わせしてくれるような存在も結構いると思うんですよね。存在に出会えることもあると思うので。
あそこのね、専門家に頼ることも大事ですね。
はい、そうですね。あ、幸いにいるんで。はい。
ということで、まあ、電磁波についてから、やっぱ
はい。はい。
り自分のね、何の体、体調だったり、メンタルの波、状態を知ることが大切。知るように、いろいろ、
まあ、
試してみたり。
そうですね。鈍感な人は割と大丈夫かもしれないですけどね。はい。
まあ、ここも使いこなしていきたいですね。ということで、今回もいろいろ教えてくださいまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。